それでは次に7番、三輪忠議員。7番、三輪議員。
はい、では関係人口の増加で町活性化をということで、関係人口というのはあまり今までこういう言葉が出てこなかったわけです。今までは、交流人口ですね。特にそのために観光客を増やそう、イベントをして多くの方から、来ていただこうということでやったんですが、それですとどうしても一過性で終わってしまうんですよね。だからそれを今後は一応関係人口ということで、出雲崎に、の生まれて、町外に行った方とか、そしてその後出雲崎で、勤めていた方とか、そういうふうな関連の方にずっと出雲崎に、ファンになってもらうということが、関係人口で、ございます。今政府も、昨日からですね、新しい政権が発足しました。それ以前の安倍政権の時も地方創生ということで非常に私らも、期待して、ワクワクしておったんですが、残念ながらあんまり私らの、期待どこまで行ってないということだったんです。ただ最近はですね、やはり新型コロナウイルスの関係でしょうかね、全てが東京なりそちらに住んで そちらで仕事しなきゃダメだというふうなことはちょっと薄れてきましたし、それによってまたテレワークですかね、そこにいなくともまた勤務ができ仕事ができるというふうな形が今なってきてますので、一つはこちらの、将来的には出雲崎に移住というか、またまたもう一つ二箇所移住ということがあって、他の都会に住んだり、また、時々、地方へ住んだり、そして仕事をするというふうな形がこれから増えてくると思うんです。そんな形でですね、ぜひ私は交流人口から関係人口を増やすようにぜひ力を入れていただきたいということで、そんなことでちょっとありますが、一番の当庁の関係人口の、取り組みについて、実際はないんだかも分かりませんが、それと交流人口ですね、その辺の町の取り組みについて、伺いたいと思います。お願いいたします。
省庁。
宮議員さんのご質問、関係人口の増加で町の活性化ということですね、ご質問をいただいているんですが、関係人口ということについては今議員さんからですねご説明をいただいた通りでございますので、やっぱりそういう方向にこれから推移向かっていくだろうと思っています。最近はワークなんですとかね、いわゆるねやっぱり旅行して楽しみながらですね、行き先でですね、やっぱり交流したり勉強したりいろいろのやるその拠点作りするって、これが私たちの目玉になるようですが、湯沢町がね今そのいわゆるそのモデルに指定されるんじゃないかということは言われていますが、やっぱその関係人口というものについてはですね、これからのやっぱり生活様式になり、あるいはいろんな関係の中でですね大きく注目されてまいるんじゃないかと思っています。しかし町においてもですね、今第2期の出雲崎町の一仕事創生総合戦略、この具体的なですね基本目標の一つに、さまざまな人間が関わりですね訪れるですね、交流する町づくり、これを掲げてですね、もうすでにですね、いや原産がおっしゃる関係人口なりいろいろな面のですね、これからのやっぱり、また目標となるそういう一つのですね時代様式の変わり方の中におけるですね自治体のありようがですね問われているところでございますが、町もですねまずそういう問題にもう既に取り組みをしているということも事実でございます。そういう中にですね、例えば具体的にはですね進めておりますことの丸ごとオーナー制度や あるいは生産性や地域のですね、いろんな人々からですね、お入りをいただいて、まあ、オーナーになってもらったり、多様なですね、代わりを持つ機会を作っているわけでございますし、またですね、地域保守協力隊の採用とかですね、いろいろな意味のですね、その域、あるいは松井倉施設の、地域資源、いろいろな面でですね、情報発信をしながらですね、この町もですね、今、議員さんがおっしゃるような方向の中で、やっぱりですね、進めてまいらなければなんということで、今、考えておりますが、まあ、さらにですね、コロナ関係とかですね、いろんな意味で生活様式も変わってまいりましたし、また大きくですね、普段のいろいろなですね、ありようがですね、問われている中でございますので、まあ、この時代の変わりを要請に応えながらですね、新たなる基軸を打ち出していくべきではないかというふうに考えています。
7番宮城議員。
今ですね、町長の方から、まあ、世の中がかなり、まあ、変化しているということを、まあ、お聞き しましたが、出雲崎町長は、まあ、例えばですね、東京出雲崎会、1000人くらいの会員を抱えております。その他に新潟出雲崎会、あとはふるさと納税の、まあ、給付者ですね、そして東京芸術大学の生徒さんが毎年、合宿に来ておられます。まあ、今年は、まあ、コロナの関係で、まあ、なかったと思うんですが、そういったことで今までもう何百人も、例えば芸大生の方も、来られて、そして、家を置いていかれて、それ時々家の寄贈があるわけでございます。その他に丸ごとオーナー、今お話ししましたが、こういった方も、来てください、来てくださいじゃなくて、その後ですね、いかに関係を持つかということにもっと力を入れるべきじゃないかなと思います。そんなことで、それでは先ほど、2人の、議員のさんの方から、北前船ということで、まあ、取り上げられましたけれども、日本遺産の北前船、そしてこれから、世界遺産の佐渡金山というふうなのでございますが、それぞれ出雲崎は非常に関わりがありますので、そういった関係でやはり出雲崎を、まあ、関係を持ちたいというふうに方もあると思うので、そういうのはこちらから積極的にですね、発信をして、そしてつながりを持って、また、そういう方が例えば、北前船であれば、あ、出雲駅はこういうところでこういうふうな特色のある港だったというふうなことを大いに PR したり、また来てもらうというふうなことが大事だと思いますね。まあ、それで、あとふるさと納税につきましても、ただ物を寄付して返礼品をやるだけじゃなくて、その縁でなんとか出雲駅からもっと、人的なつながりも、強めてもらって、それ最終的には、なんとか関係を持ちまして、じゃあ時々じゃあ出雲駅行こうじゃないかと、また住んでみようと、まあ、短期でもいいから、まあ、住んでみようとか、そして、移住しようじゃないかというふうなのは最終的には結びつくと思うんで、そのふうにぜひやっていただいて、それで決算委員会でちょっとお聞きしましたが、松本の東団地については20区画のうちもう16区画、売れたということで、私の予想よりも早かったなと、まあ、そういうふうな町は最終的にはいかに人口を維持していくかということが町の、まあ、継続というかね、一番大事だと思うので、そういう面でもこちらはですね、最終的にはそういうところに結びつけたらないかなと思うので、そのようにちょっとこういうふうな考えどうでしょうかね。ちょっと
町長、
まあ議員さんのご質問でございますかね。 まあ、確かに先ほど来からの関係人口なりですね、あるいはまたですね、あの交流人口、その中にですね、やっぱり伊豆巻町においでいただいて、伊豆巻町を理解していただきながら、将来的にはですね、伊豆巻に住んでもらいたい、まあ、そのためにはですね、いろいろな方策を施しているわけでございます。まあ、産業振興からですね、あるいは教育関係からですね、あるいは子育てとかですね、いろいろな意味のですね、あの方策を施しているわけでございますが、もう私はね、非常にまあ喜んでいるんですよ。実はこの前ですね、あれなんだかな、ひまわりハウスがですね、一棟空いてるんですよ。そしたらですね、まあ、募集をかけましたらですね、3世帯か4世帯応募があったんです。それもですね、若い夫婦と子供連れというようなですね、方々がですね、応募してこられるんですよね、町外。本当に私はその内容を見ましてね、おお、しかしね、伊豆巻は、まあ、理解いただいているのかなという、まあ、喜んでいます。内容もですね、まあ、入居するその一つの基準はですね、やっぱり、基準がありますので、まあ、若手夫婦と子ども2人の方が入居してもらうということに決定しましたが、やっぱりね、これはね、言葉じゃないんですよ。言葉のやり取り、ゲームじゃないんですよ。現実的にですね、伊豆巻というものをね、理解をしていただいて、伊豆巻に住んでみたいと、住みたいという環境を作り出してくれる。それには行動しがいけない、ね。ただ言葉でね、切り売りしたらダメだ。行動しがいの行動、ね。その意味において、私はね、今回のひまわりハウスの応募状況を聞かせていただいて、喜んでますよ。ね、だから、残念だな、この方が全部住んでもらえればね、相当人口増えるわけだ。っていうのは、まあね、おいでいただく方々の住んでおられるところを見ても、やっぱり伊豆巻を理解していただいているんだなと私は思いますよ。だからそういう意味でね、単にね、こういう関係人口はそういうことだけじゃないんですよ。ね、あらゆる方策を持って、もうとことん、もうね、あらゆる一つの可能性を求めながら行動することが行動、ね、そういう中でお互いが力を合わせることによって伊豆巻を理解していただき、伊豆巻の人口を増やす、そういう時代なんですよ、ね、だからおっしゃるようなね、そういう事業に対しても我々はやっているんです。そのものをよりご変化をしているかということについては、ご提案のようにね、より積極果敢にですね、行動すると、また皆さんからのご提言もございますし、そういうのを受け止めてしっかりとやるということが大事だと思います。
7番宮城議員。
今、非常にですね、ひまわりハウスのいい話をお聞きしました。それで県内もですね、例えば柏崎市ですとか、長岡市、佐渡市とか、まあ、小千谷とか、まあ、いろいろこういうふうな関係でやっております。特に、長岡、柏崎あたりはファンクラブというかね、まあ、そういうものを非常に募集しようと、関連の今まで関心のある方、今までの出身者の方とか、そういうふうな形をやってまして、それ最終的にはやはり、地元の物産なりを大いに、買ってもらおうと、また将来的にはまた、こちらへ住んでもらおうというふうなのが目的でやっております。それで昨日ですね、確かテレビ、昨日だと思うんですが、今、全国の、まあ、どこでも、U ターンというかね、移住のことをいろいろ PR してますが、その中で連続1位になったのが、大分県の豊後高田市がちょうどテレビ、昨日だと思うんですよ、ちょうど見まして、その方は非常に効果が上がっていると。担当の方は女性の方で、市役所の方ですが、8年今この担当をやってますというふうな形で、いろいろ来られた方の商売だとか、あといろいろ補助金のとかいろいろ担当やってますが、前にも私、一般質問で、ちょっとお話ししたと思うんですが、 なんとかですね、例えば空き家とか、例えばこういうふうな関係人口だとか、また移住だとか、そういう形でですね、ぜひなんか担当を設けて、ぜひあとは具体的なのは、まあ、建設家とか、まあ、それぞれあるわけですが、とにかく窓口をの担当なりを私は設けるべきじゃないかな、まあ、そういうふうに考えですが、そのように助長いかがでしょう
まあ、あの議員さんのですね、質問要旨はやはりあの積極化にですね、町を織り込みふるさと納税ないしですね、いろいろ皆さんがおいでいただくための専門的なですね、そのセクションを作ってですね、対応すべきじゃないかということでしょう、ね。まあ、そういう質問でございますが、まあ、それも一つの一策であろうと思いますけども、やっぱりあの先ほどから申し上げていますようにね、こういう事業はですね、あの単にですね一家で対応するんじゃなくて、やっぱり横の連携を取りながらですね、それぞれの課のですね関わりをしっかりとですね連携を取りながら、そのエキスをですねしっかりとまたあの抽出しながら売り込むということが大事だと思いますので、今はですねそこに専属的なですね課を設けてどうするということは考えていません。ただし私はね、あのこの就任したときにですね、あの皆さんに申し上げたトップセールスをしたいと、残念ながらコロナ問題でね全く空振りに終わっております。今のところちょっとですね、見通ってない。そして私はね、これはもう徹底的にやろうと思っています。それにはね、やっぱりそういう課ではなくてね、そういう対外的なですね接触なりですね、そういうものをですね専門的にやっぱり、担当するというか、その責任を持って対処しながら、そして横の連携をですね保ちながらやるということが大事じゃないかなと思っています。もうそういう点はね、宮城議員さんのおっしゃるようにちょっと考えてみます。私がね対外的にね出かけるにしても、私が直接ねあの交渉してどうするわけにはいかない。やっぱりその連携をですねしっかりとね、会社なり企業納税なり、あるいはいろいろ意味のね、例えば企業融資の問題もそうですよ。そういう問題に対して交渉に当たる私が出向くにもね、私はね交渉するわけじゃない。ただし今総務課は大体やってますがね、総務課だけじゃね大変なんですよ。だから今議員さんのおっしゃるようにね、そういう課内総務もうセクションとしてね、やっぱりもう重点的にね対応できるような体制を私はあの議員さんのおっしゃるように整えなきゃなと思ってます。やっていきたいと思います。積極的にねやっぱりあのあれですよ、行動しなきゃダメなんですよ、ね、徹底的にやらなきゃダメだ。言葉じゃダメなんです、ね、書いたもので既存の国ではダメなんです。実際にやろうと思ったら徹底的にやらなきゃダメだ。そのためにはね、行動する前のそういうその地ならしをしっかりとしてなんかそういう専門的にねやっぱり対外的な交渉する人がいないと困る、まあ、そういう点はちょっと考えてみます。
7番宮城委
員、町長からですね、まあ、今後、考えていくということで、まあ、決してあの課を作るとかいうことではなくて、今の課の中で何か担当者をね、そしてあの、ね、あの 2,3 年でくるくるそういう方はっていうと少しやって、やっぱこれは対外的にはやっぱあのつながりというか人脈だと思うんですよね。だからあの何年かやっていれば どこをはたけばこういうふうに響くかというのもなるで、そして、それと町長のトップセールス、ね、これをぜひ両人にして大いに水巻をですね PR して、ぜひ呼び込んでいただきたいと思います、まあ、今後期待しております。はい、以上です、はい。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で2時、20分から再開をしますのでよろしくお願いいたします。